ユンタクプレイバックシアター沖縄。目を覚ませ my friend、 吹く風が君を呼んでるよ。こんにちは、夢の種放送局パーソナリティのノブです。今週もいつものチャンネル、いつものこの時間に皆さんとお耳にかかれてとても嬉しいです。さて、番組タイトルで使っているユンタクとは、沖縄の方言でおしゃべりということ。この番組では様々なゲストさんをお迎えし、たわいもない日常のことや大切にしていること、好きなこと、やりたいことや夢をユンタクする。そんなユンタクを通して言葉を紡ぎ、気持ちを紡ぎ、出会いとご縁を紡いでいく。日本はもちろん、海外でもお聞きいただけるインターネットラジオ放送です。今日も新たな出会いとご縁を紡いでいきますよ。第133回の放送をお届けいたします。本日のユンタクのお相手は、心が育つ心が潤う演劇をテーマに演劇事業を展開されている合同会社清水代表、鈴木愛子さんをゲストにお招きします。ゲストの鈴木さんは東京池袋から、私パーソナリティはここ沖縄スタジオをオンラインで結んでのお届けになります。よろしければ今日も最後までお付き合いくださいね。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局沖縄スタジオからお送りいたします。はい、それでは今日のユンタクパートナー、鈴木愛子さんをお呼びしましょう。鈴木さん、どうぞ。
はい、こんにちは。
こんにちは。
お招きありがとう
ございます。はい、こちらこそご出演いただきまして本当嬉しいです。
はい。
今日は東京の池袋からのご出演、はい、ゲスト出演になりますね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。実はですね、鈴木さんとは 3.11 オールウィン映画祭、国際映画祭で、鈴木さんはですね、君が笑う日の、招待作品として出品されていて、そこからの、まあ、お付き合いといいますか、そこでお会いして今日の出演に至ったという感じになりますね。本当にありがとうございます。はい、ここ沖縄でも上映をさせていただきました
ありがとうございました、
ね、いえ、ね、本当であれば舞台挨拶もお願いしたかったんですけれども、その時はちょっと時間の関係で、難しかったので、今日は、ラジオを通して改めてですね、鈴木さん と、お話ができればなと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、
それではですね、早速なんですけれども、鈴木さんのことをですね、はい、リスナーさんに知っていただこうと思いますので、まずは自己紹介お願いしてもいいですか。
はい、皆さんはじめまして、私は東京都で、舞台俳優として活動しております、はい、鈴木愛子と申します。はい、もう活動を始めて15年になりますかね。小さい舞台が多かったんですけれども、様々な経験を得て、今ですね、まだ養成所だった頃に知り合った秋葉由美子さんという演出家、演技講師の方と、はい、思いが一緒ということが分かりまして、演劇をより、活かせる会社、演劇企画の会社、合同会社清水を立ち上げて、はい、演劇エンターテインメントにまつわることを、いろいろと挑戦しているところです。
はい、
はい、本日はどうぞよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いしますね。演劇エンターテインメントっていうところから、秋葉さんと出会って、お二人で会社を立ち上げたんですよね。
はい、
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 ありがとうございます。ね、改めてですけども、その合同会社清水さん、立ち上げた清水という会社はどんな会社なのかも、もう少し聞いてもいいですか。
あ、 はい。はい。まあ、もともとはですね、先ほどもお話しした、養成所時代に、秋田由美子さんと一緒に、お世話になっていた恩師の先生がおりまして、はい、で、その方のお墓参りに行ったのがきっかけなんです。
あ、はい。
はい。で、その時に、演劇について、はい、今のその演劇業界の問題であったりとか、はい、まあ、才能のある俳優さんたちやスタッフさんたちが、はい、精神的に苦しんでいる私たちの周りでも、
はい、
あの素晴らしい方たちがたくさんいるのに、伸び伸びと、活動できていないという悩みを持っている方がたくさんおりまして、
はい、
特にはパワハラ、セクハラ、モラハラも問題になっています。そういった、方々が心が潤う、はい、心が育つ、
はい、
あの自由にお芝居をしていただけるような環境作りができたらということで清水を立ち上げることにしました。
はいはい、
清水という会社名は、もともとは、
はい、
あの清水寺から飛び降りる覚悟なのかとかよく言われるんですけど、
はいはいはい、
あの禅の言葉で、はい、生山福水っていうあの四字熟語がありまして、
はい、
で本来は青い山緑の水と書いてるんですけど、
はい、
それをあの清い山緑の水と書いてる四字熟語があって、これをあのもう当て字で清水って当てたのがあったんです。
はいはい
はい。で、まあ、生山緑水っていうのがもともと雄大な自然を表す言葉で、
は
い、あの日本の日本文化、
はい、
自然の中でのびのびと人々が日本の昔からこう持っている、なんていうか、DNA に刻まれている、お祭りを楽しむ心だったりとか、
はい、
自然の中で伸び伸びしていた、本当にその芝生の上でお芝居を見ていた、あの演劇と、自然の中っていうと、楽しいことだけではなくて、ビンとちょっと厳しい世界もあると思うんですね。そういった、あの伸び伸びの中にも凛とした研ぎ澄まされた空間を作れるような会社でありたいということで清水という名前にしたんです。はい。
ね、そこにも社名にもと言ったらいいですかね、とても思いがこもっている、
はい、
名前というか会社名でもあるわけですね。
はい、そうなんです。
ね、今演劇で、まあ、もう演劇と言いますが、そこのところから、はい、会社のその合同代表の、秋葉さんとこう、はい、意気投合したというところでお話、あの会社に行き着いたと思うんですけれども、もともとは鈴木さんはその、こう演劇志向と言ったらいいですかね、ずっとその演劇とか役者さんでこう活動していこうというふうに思っていらっしゃったんですか？
そうですね、会社を作る前までは役者として自分を磨いていこうとして、
はい、
まあ、この自分しか見ていなかったんですね。
はいはい
はい、ただもともと企画をしたりとか、はい、あのイベントの主催をしたりするのが規定はあったので、
はい、
その何て言いますかね、自分が思っている以上に、はい、いろんな方がこれができるよこれができるよというふうなことを教えてくださって、
はい、
ただ役者で終わると言いますか、自分ができるともっといろいろやっていきたいなっていうふうに思ったんですね。はい、まあ、それはやっぱりコロナがきっかけと言ってしまえばそうかもしれない。エンターテインメントができなくなった時に改めて自分を振り返って、はい、私には何ができるだろうと考えた時に、はい、
そうなんですね。あ、だから、はい、この、ホームページを今拝見してるんですけれども、ちょうどコロナの時、はい、真っ盛り、コロナ禍の中で会社を立ち上げていらっしゃいますもんね。
そうです。はい。
あ、そういう思いもあって、あえてこのコロナ禍の中で会社を立ち上げたっていう経緯もあるわけですね。
そうですね。
あ、素晴らしいな。いや今のお話の中でもその、まあ、俳優としてというところがあったんですけれども、
はい、
私冒頭で申し上げましたように、一番最初にお会いしたきっかけが君が笑う日、映画作品、短編の映画作品
はい。
で、お会いをしたんですけれども、原案はもちろん、鈴木さんと秋葉さんがやっていて、制作が清水さんがやって、
はい。はい。
鈴木さんはもちろんそこで、出演者、役者さんとしてもそこで、出演をされていらっしゃいましたよね。はい、ですから、はい、なんて言ったらいいですか、企画制作の部分と、プレイヤーと言ったらいいですが、役者としてのプレイヤーとしても、はい、この君が笑う日には、こう、思いが込められていたのかなと思うんですけれども。
はい。ね、そうですね。今回初めての時代劇ということもあって、
はい、
もう着物一つでも、
はい、
その時代にないとか、帯の結び方もこの時代ではやっていなかった。はい。あと背景に使うものであっても、例えば今のだとどこ行っても電線が走っている。
なるほど、なるほど。そうですよね。
電線は映ってはいけない。
はい。
はい。やっぱり、その時代背景について撮影をする上で、
はい。
いろんなスタッフの方がアドバイスをくださって、で、すごく自分は無知で映画なんてとても作れないというふうに思っていたんですけど、求めれば助けてくださる方は本当にたくさんいて、でも自分がやりたいという気持ちを揺るがさなければ、
はい。
必ずできると信じて現場の中にはおりました。
あ、
はい、
素晴らしいですね。
やっぱりそのそう、ちょっとちょっとす
みません、なんでしょう、なんでしょう、はい、どうぞどうぞ。
プレイバックシアターさんのホームページを拝見させていただいたんですが、
はい、
のぶさんの、
はい、
関わってる、
その
中にまるで私自身のことのようだという一言が書いてありまして、
はい、
その君が笑う日を作った時の企画書の中にも、
はい、
その青年の悩みというのが、
はい、
これは自分のことかもしれないっていうふうに思ってもらえるように映画を作ったんです。
ありがとうございます。
やっぱり演劇の根本って、見てた人が、共感したりとか、はい、主人公に自分を投影させたりとか、絶対つながってくるとは思うんですけど。
そうですよね。
はい、
確かに確かに。
出ている私自身も、
はい、
ちさという優作の稲津の役をいただいたんですけど、
はい、
一瞬しか映らないんですが、その中でも、
はい、
好きな人が目の前で人を殺してしまうという衝撃なシーンが出ていて、
はいはい、
でそうなった時の女性の心理は男性をどう支えていくかなんだろうか、それとも逃げてしまうのだろうかとか、はい、なかなか読み取るのは難しいかとは思いますが、演じている中では、
はい、
これが大変なことは起こらないかもしれないけど、ここからある頃はやっぱり自分自身として経験したことがないわけではないなと思いながら、そういったことが少しでも伝わればいいなと思って関わらせていただいておりました。
はい、ね、僕も2回3回、上映も含めて、私が沖縄でも上映会をさせていただきまして、はい、2度3度、拝見してるんですけど、やっぱ何回か見るとまた1回ではこう見切れなかったといいますか、気がつかなかったところにまた気がついたりとか、そういうのがありますね。
はい、そうですね。
ね、最初にこう見たときにこう、はい、そこまで感じ入れられなかったことがこうより深く分かってきたりですとかっていうこともあったり、すごくこう、はい、なんて言ったらいいですかね、こう奥行きがあるというか、約17分ぐらいの映画なんですけれども、とても深いですよね。
はい、そうですね。本当はコロナ禍にオンライン版みたいなものを何か一本作りたいというのが始まって、もっとゆくゆくは、君が笑う日は舞台化を目指しているんですね。
そうなんですね。
はい。はい、なので、舞台にする際に、
はい、
どっちかっていうと、ダイジェスト版みたいな映画、なのでこうカットされている部分とか、
はい、
この裏話はどうなっているんだろうっていうところがたくさんあるんです。なので一回見ただけだと、なんでこれをこうしてしまったんだろうとか、ここ時間軸はどれぐらいあったんだろうっていうのが、分かりにくいかなとはちょっとは思います。はい、
なるほどなるほど。へ
え、はい、
じゃあ舞台化されるともう少し長編というか、 時間軸で言うと長くなってっていうことですね。
はい、
完全な
特に、
はい、
そうですね。皆さんが必ず気にされている一人の女が、はい、主人公のお父さんを殺してしまうシーンが、
はいはい、
なぜ殺してしまったのかというところとかも、はい、明確になると思います。
なるほど、あそこがどうしてもなぜあんまり僕が喋るとネタバレになってしまうとあれかもしれないね。ぜひ興味がある方は見ていただきたいんですけれども、はい、そっか、はい、これから舞台化されるという予定もあるということなんですけれども、そうすると、僕、どちらかというと、もちろんエンターテインメントですから、どちらかに偏るということはないかもしれないんですけれども、映画制作とこの舞台といったり、演劇のこうリアルな舞台とということで言うと、鈴木さんの中では、なんか今、もうどちらも同じなんですか？それともなんかどっちかっていうと、どっちにこう比重を置いていきたいななんていうことがあるんですか？
そうですね、もともとは私も秋間も、ええ、舞台をずっと作りましたので、ええ、はい、舞台の方に思い入れはあります。
なるほどなるほど。
ただ映画を作ったことで、ええ、映像に関する知識だったりとか、はい、スタッフさんとの知り合いもとても増えましたので、広げていきたいなと思っています。
なるほどなるほど、ありがとうございます、はい、舞台の方ありがとうございます。一旦ですね、すいません、ここで音楽を入れてですね、後半の、ユンタクに移っていきたいと思います。
はい
はい。
トークライブレディオ夢の種。
はい、じゃあここからの後半もおしゃべりユンタクの方よろしくお願いします。はい、前半がですね、少し演劇の方をっていうこともお話が出てたんですけれども、9月でしたっけ、池袋の方で演劇祭があられて、そこの、
はい、
にも、関係というかご出品されるんですか？
エントリーという形になります、
なるほどなるほど、はい、何かちらっとこの放送が始まる前にそんな話があったので、そちらもちょっと伺っていってもいいですか、はい、今日はあんまりこの話はしちゃいけないのかな、そんなことないですか？
あ、いえむしろ聞いていただいてありがとうございます。
そうですか、あ、よかったよかった、はい、
はい、まだ中身が固まってはいないんですけれども、はい、9月、はいですね、池袋演劇祭、はい、豊島区の東池袋新生館シアターという劇場で、はい、行います、
はい、
最寄り駅は北池袋という駅になるんですけども、はい、池袋駅から一駅の場所ですね、
はい、
はい、でそちらに、9月29日、
はい、
より10月1日まで、
はい、
ご公演を予定しております。
ご公演もすごいですね。
はい、はい、いえいえ、で、タイトルもちょっとまだ仮なんですけども、まあ、命の灯火一匹の鬼というオリジナル作品を、
あ、オリジナルで、
はい、
はい、これはあれですか、舞台で、時代劇ですか、それとも現代劇って言ったらいいのかな、どういうようなこのシチュエーションなのかなと思って、
設定で言うと現代になりますが、
はい、
時代背景は昭和30年頃、
あら、なるほど、
はい、
はい、
の一人の男性のお話、はい、になりますね。
もうじゃあ今はまだまだ、まあ、少しまだ時間があるので今脚本をこう作ってる最中ですか、はい、もうだいぶこう固まっていらっしゃるんですか？
いや、まだ大変恥ずかしながら、まあ、作ってる最中です。
最終で、はい、
はい、
じゃあまだまだ今これからじゃあ脚本ができていろいろこう出演者の方がこう集ってっていう風に準備が進んでいくんですね。
はい、はい、そうです、はい、でこちらの公演は、ええ、上 行われるのは池袋なんですけども、アーカイブ配信を予定しておりまして。
じゃあ、はい、あれですね、池袋にわざわざというか行けなかったり遠かったりする方は、そのアーカイブの配信を見ることができる。
はい。はい、前回も海外の方も見ていただけたので。
ああ、そうですか。
はい。公演が終わって、まあ、10日ほどですかね、10月の中旬に編集したものをお申し込みいただいた方にはお送りしますので、あ、全国どこにいても、1ヶ月は、見ることができます。
それは素晴らしい。まあ、それは、演劇祭、もちろん、演劇祭のところでは、池袋演劇祭のホームページはありますし、もう、それはアップされてますよね。演劇祭の、ホームページはアップされてますけども、はい、詳しい情報は、演劇祭の中にも書いてあるんですか、はい、それとも、これからどんどんどんどん、こう、アップされていくんですかね。
はい。もちろん、池袋演劇祭のホームページ、はい、ツイッター、SNS でも順次情報がアップされていきますし、清水のホームページでも最新情報をこれからアップしていきます、はい、
そうですか。じゃあ、清水さんのホームページを見ていった方がこうより直接的にこういろんな情報に触れられますね。作品についてまた清水さんについて、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。清水の、
はい、はい、教えてください。
清水だけだと京都の清水とかもたくさん出てきてしまうので。
そうですよね。そうですよね。はい。
清水演劇と検索していただくと、出てくると思います。
そっかそっか。確かに清水ってだけで入れるともう本当にいろんなところが出てきちゃう。でも演劇がつくと多分一番上の方に出てくるですね。そこからじゃあ情報を入手していただいて、はい、まあもちろん池袋に直接リアルで見に行かれる方はお申し込みをいただいて、行けない方はやはり清水さんのホームページ、まだまだ先の話ですけれども、アーカイブ視聴の申し込みをしたりということができるっていうことですね。
はい、そうです。
いや、とても楽しみだなねえ。いやいや、素晴らしい。僕も、タイミングを見ながら、ごめんなさい、9月29日から10月1日なんですね。行けたらいいな、なんていうことを今、
嬉しい。ありがとうございます。
ねえ、ちょっと先なんですけれども、ぜひ、
はい、
そうそうそう、また近くなったら、ぜひ、この番組にも出ていただいて、何かこう、告知をしていただいたりですとか、はい、もう少し多分詳しいことをその段階ではお話しいただけるかもしれないので、そのこともまたお願いできればなっていうふうに今ちょっと思いました。お話を聞きながら。
嬉しいです。はい、もちろんこちらこそよろしくお願いします。はい、
ね、したいです。もう本当にそういう意味では、すいません、そろそろですね、お時間が、はい、だいぶ経ってきたんですけれども、清水さんもしくは、鈴木さんとして今後の、まあ、活動の夢ですとかビジョンみたいなものをよろしければお聞かせいただいてもいいですか。
はい、まだまだ小さい会社なので、少しずつではあるんですけども、はい、冒頭で清水とはもともとどういうふうに立ち上げたかというお話で、
はい、
困っている人、演劇を活動していく上で、のびのび動くことができない方々のお役に立てると思っておりまして、
はい、
で、まあ、会社を立ち上げた上で、
はい、
やっぱり会社にすることで、まあ、いろいろな機関だったりとか、
はい、
同じ会社同士のこうやり取りの時に、
はい、
とても信頼性があるんですね。で、会社にした強みを、
はい、
そういったフリーランスの俳優さんやスタッフさんたちに生かしていけたらと思っています。はい。はい、具体的にこういった事業があるっていうところは、まだ固まっていない部分も多いんですけども、
はい。
はい、例えば請求書とか契約書の作り方を知らない俳優さんいっぱいいると思いますし、はい。あとギャラの交渉ができない方もいっぱいいます。うんうん、先ほども言ったセクハラモラハラ。パワハラで悩んでいる方たちに、ただメンタル部分をケアしたりだとか、はい、ではなくて、その、まあ、病まないように、まあ、交渉までいかないですけども、どういったところが紹介できるとかっていうことが、 できたら今活動している俳優さんたちの役に立てるかなと思います。はい、あとはやっぱり清水は大自然、
はい、
なので、
はい、
あと地域文化に根付いたお芝居を現代の演劇に融合したものを作っていきたいっていうのも
素敵
あります。
は
い、日本にはいっぱい大切な文化がまだまだ残っていて、
はい、
それを知らない人たくさんいるので、
ええ、
演劇を通して日本はどれだけいい国なのか、自分が育ってきた国はどれだけいいところなのかっていうところが伝わったらいいなと思います。
なるほどなるほど、ね、いいですね。特にあの役者さんについては自分のこの役者としての活動を、しっかりともうそこに思う存分活動できるようにバックアップしていくような、そんなこうシステムと言っていいのかどうかあれなんですけれども、そんなようなことで、貢献されていきたいのかなということを私感じました。
はい、
そんな風にですね、皆さんがこう役者さんもそうですし、まあ、その役者さんのいい演技を見るとまた観客の人も感動を覚えたりということで、幸せの連鎖につながっていくんじゃないかななんていうことをこう聞きながら感じました。とても素晴らしい、ね、重いビジョンだなというふうに感じています。ありがとうございます。
はい、
はい、ここで一旦音楽を入れてエンディングに移っていきたいと思います。
トークライブレディオ夢の種。
はい、鈴木さんとのユンタク、このまま続けていきたいんですけども、そろそろエンディングの時間なんです。あっという間の30分、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、改めて今日は心が育つ、心が潤う演劇を、それをテーマに演劇事業を展開されている合同会社清水代表鈴木愛子さんをお招きし、ユンタクを楽しみました。とても楽しいユンタク、ありがとうございました。
ありがとうございました、
ね、まだまだおしゃべりしたいんですけれども、今日は一回ここまでとして、また次回ご出演お願いできればなと思っています。
はい、
ね、どうでしょう、今日ラジオに出演、こうやって遠隔なんですけれども、ご出演いただきました、ご出演いただいた感想をお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。
はい、もうのぶさんがもうとても温かい空気を作ってくださいまして、初めはちょっと緊張してたんですけど、話したいことをこ うまく引き出してくださって、とても楽しい時間を過ごせました。
は、嬉しい、ありがとうございますそんな風に言っていただくと、なんかとても僕嬉しいです、ね、もしよければですね、まあ、今ご感想をおっしゃっていただいたんですけど、はい、リスナーさんへも最後メッセージをお伝えいただけますでしょうか。
はい、
はい、
本日は、最後までお聞きくださいましてありがとうございました、東京の池袋でまだまだ活動したばかりで小さい会社ではありますが、少しずつ演劇の力を信じて、皆さんを、楽しい時間に招待できたらと思っておりますので、合同会社清水、役者鈴木愛子、演出家秋葉由美子、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございますね。今日は秋葉さんはちょっとご都合が合わなかったので、次回はお二人でぜひ遊びに来てください。
はいはい、ぜひ、
はい、よろしくお願いします。誰もが自分らしく生き生きといられる社会へつながる、いざなう、育む夢の種ラジオ、ユンタクプレイバックシアター大きなは、本日もパーソナリティのぶがお送りしました。今日も一日皆さんにとって素晴らしい日でありますように。そしてまた来週日曜日のお昼12時に皆様の笑顔とお会いできますように。最後に一緒にバイバイを言ってお別れしていいですか。はい、
はい、
それではまた来週、バイバーイ、
バイバーイ。